私は私のおそれをあなたの先に誓わし、あなたがそこに入っていくためのすべてをかけ出し、あなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしよう。私はまた熊パチをあなたの先に誓わそう。これがヒゲ人、カナン人、ヒゲ人をあなたの前から追い払おう。しかし私は彼らを一年のうちにあなたの前から追い払うのではない。土地が荒れ果て、野の獣が増して、あなたを害することのないためである。あなたが増え広がって、この地を相続地とするようになるまで、私は徐々に彼らをあなたの前から追い払おう。
それでは中野先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは恐れを取り除く神です。
おはようございます。先ほどの3人のトリオの名前は20というらしいですね。後で私もよくわからないので、皆さんに聞いていただければと思います。しかし始まる前は、人々と話を小言でしていらっしゃいましたので、いざ賛美をする段階では大丈夫かなと思っていましたが、さすがこの3人のトリオは長年の経験もありますので、歌い始められるとまるで50時間練習されたように見事な賛美を本当に嬉しく思っています。また、吉岡姉妹は少しお話をされましたが、ご主人は食道がんということで、我々の教会としても大変お世話になってきた方ですよね。健康セミナーで、いろいろと講演もしていただきました。ぜひ皆さん、ご主人の癒しと、それからまた救いのために覚えて祈っていただきたいと思います。また看病ということもありますし、また再度、放射線治療なども始まってまいりますので、お世話される方々、特に、吉岡姉妹のためにも覚えて祈っていただければと思います。さあ、それでは今日は恐れを取り除く神という題をつけましたが、先週は不平ということについての主題でありました。また今週は、また誰にも襲ってきます恐れという次第についてメッセージをいたします。今から25年ほど前の、金剛に住んでおられる高層住宅に住んでおられる方のお話を聞いたことがあります。朝買い物に行こうとして階段をトントントンと降りてまいりますと、下の方で普段言葉を返している仲間ですね、買い物仲間の方々が下で話をして、ああ、あの人だと思って、自分も話に加わろうと思って階段を降りていったら、だんだんその言葉の内容がはっきりしてきた。それは自分に関する、しかも悪い噂話だった。誰々さんってこんなんて知ってるとかですね、こんなことだったんよとか、それを聞いたときにもうゾッとしたんですね。で、それからはそーっと上の方に戻られて、それから午前中買い物のために階段を降りるということはできなくなってしまったという深刻なお話を聞いたことがある。恐れっていうものはですね、このように人の自由を奪うものですね。人の顔色を恐れますと自由がなくなります。問題を恐れますと、将来に向かって希望を持って生きることはできない。恐れというものは、実際に人の自由というものを奪っていくものだということに気づかされるわけですね。今日、主題は恐れということでありますけれども、少しでも恐れに囲まれやすい私たちが、神の御言葉を聞いて、 恐れからの解放、また恐れの中に神が取り除いてくださるその神の御心を知って、少しでも幸いな人生を歩むことができれば思うかなと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。愛する方々と今御言葉を聞こうとしております。イスラエルの民が荒野にいたその時、あなたはやがて入りであろうそのカナンの地での彼らが抱いております恐れ、これを取り扱います。主なる神様、私どもも将来あるいは現在、さまざまな形で何らかの恐れを感じるものであります。そういう私たちにあなたの語りかけを通して力づけられ強められて生きることができますように、御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、イスラエルの民がエジプトから脱出をいたしまして、紅海も渡りまして、荒野の生活が始まりました。それはまさに40年間に及ぶ荒野の時代を迎えていくわけです。で、食の心配が前回見たようにあったわけですね。食べ物は与えられるだろうか、そういう心配です。で、これが神の大いなる奇跡の技を通して、天からマナが降り、あるいは夕方にはうずらが飛んでくるということで、彼らは食の問題は一応解決をしたわけです。そうしますと今度は次の恐れが出てきたんですね。それは、こうして荒野の生活が続いているけれども、その目的は約束の地、カナンに入っての生活と神は言われた。本当に入れるんだろうか。そして入ったら多くの敵がいて自分たちは滅んでしまうのではないだろうかという、そういう不安、恐れであったんですね。将来に関する恐れ、やっていけるだろうかという恐れ、確かに神の言葉は真実に私に実現するのだろうかというような不安、そういう思いがイスラエルの民に起こってくるんですね。それを覚えて神は取り扱われるわけです。そこで神の第一のメッセージは何であるかというと、それは神は人の恐れを知っていてくださるということです。皆さん恐れに囲まれたことがあると思うんですね。そんな時に感じるものは何でしょうか。それはやはり不安と孤独でしょう。自分の恐れに対する不安、そしてこのことが本当の意味では分かってもらえないのではないかという孤独、そういうものがやはり恐れが出てきましたときに特徴として出てくるわけです。で、そんなときにその恐れを完全に取り除くことができる、解決することもできる力ある方があなたのそばにいて、しかもあなたに本当に愛を注いでくださるお方がいる、そしてその方があなたの恐れを全部知っていてくださるということが分かれば、これほど心を強く思えることはないと思うんです。この方が私と一緒にいてくださる、この方が恐れを取り除いてくださるということが分かれば、こんな心丈夫な思いをすることはないと思うんです。その方が神なんです。その方があなたの神なんです。そして神はその恐れを知って語られるわけです。27節、私は私への恐れをあなたの先に使わし、あなたがそこに入っていく民のすべてをかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を向けるようにしよう。私はまたクマバチをあなたの先に使わそう。これがヒビ人、カナン人、ヘテ人、あなたの前から追い払おう。神様はここでイスラエルの民の不安と恐れを知っておられて、私はあなた方がやがて入っていくその民のすべてをかき乱して、あなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしようと。それは私への恐れをあなたの先に使わす、 つまりイスラエルの民が何か40年間アラノをさまよっているわけです。もちろん隣の国の人たちやカナンに住んでいる人たちはあれはあの300万人の民が一体何をするんだろうと思っているわけでしょう。もちろん恐れもあるけれども、しかしあの民はあそこで滅んでしまうのかもわからないというような気持ちも持っている。しかしそのカナンに住んでいる人々の中に神がある種の恐れを先に使わして、あの民にタッチをしたら、約束の民にタッチをすれば自分たちはとんでもないことが起こるかもわからないというような不思議な恐れを彼らに使わすという。いいですね。クリスチャンが人生を生きているときにいろんな人と関わるでしょう。いろんな問題と関わるでしょう。その時にその人に対しては自分は完全に無力であるとか、弱いものであるとか、この問題には対処できないとか、そういうことっていっぱいあるわけです。で、それに対する神はここで彼らに私への恐れを使わして、あなた方に対する思いをすっかり変えてしまう。あるいはクマバチ、皆さんクマバチって見たことありますか？アブみたいなものですね。私はアブに何遍もやられました、魚釣りしているときに。アブはスズメバチみたいに命を取るようなものではありません。しかしチクチクチクチクくるともう本当にたまらないですよね。腫れ上がりますし、クマバチは2センチぐらいなんですよ。で、胴体が丸い、可愛いというわけじゃないけど丸い。そしてそれがバーッと押し寄せてくる、団体できます、クマバチ。これを神が使って彼らを襲わせる。要するに恐れといい、クマバチといい、イスラエルの民に対してこの民に立ち向かったらとんでもないことになるという不思議な思いを抱かせて、背を向けるように、退散させるようにすると神は言われるんですね。クリスチャンが信じていいのは問題がないということではないです。恐れを感じてしまうような問題は起こらないということではないです。恐れを抱くこともあるだろう、問題も出てくるだろう。しかし信じていいことは、神はあなたを愛しておられて、あなたの恐れも知っておられて、あなたが関わるすべての問題に対する勝利の道、あるいは一人であればその人自身に恐れを抱かせるような、そういう思いを神はもたらされるということなんですね。聖書の約束の言葉をちょっと開けておきたいと思いますが、詩編の34編の7節、ここへやがて戻ってきますけれども、詩編の34編の7節の言葉、皆さんにプレゼントしたいと思うんです。あるいは信じ掴んでいただきたい。936ページ、詩編の34編の7節。お読みします。主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。戦いの時に陣を張る。見えないようにする。囲う。あなたの周りに、神は陣を張るって言うんですよ。クリスチャンは負け戦にはならない。敗北のように見えても必ず万事を益にされる神の中ではあなたを勝利に導く。しかしあなた自身が孤独であったり不安であったり恐れの中にあるときに、あなたを取り囲むところの陣を張って神の御使いたちがあなたを守るという意味を一箇所挙げておきたいと思います。詩編の91編、もう少し進んで詩編の91編11節12節、91編の11節と12節。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての前道であなたを守るようにされる。 彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。神様はあなたを愛しておられるので、あなたのためにいろんな 手立てを考えてくださる。御使いたちをも命して、あなたの行くべき道で守るようにされるというんですね。ジグを張るといい、御使いを使わすといい、神はあなたのためにその恐れを知っていらっしゃるので、この中に御業をなさるわけです。神様は、さて、そういう神がいらっしゃるわけですけれども、第二見たい神のメッセージは、神は人の将来に最も確かで豊かな計画を持っておられるということです。出エジプトの23章に戻りますと、民は果たして約束の地に入れるだろうかという不安があったんですが、27節で神はおっしゃいます。私は私への恐れをあなたの先に使わし、あなたがそこに入っていく民のすべてをと。入ることは当然なんだ。神は民を必ず約束の地に導いていく。で、歴史の事実は確かにそうなっていったわけです。聖書を読んで分かることは、神様はあなたにもいろんな人生計画あると思うんですよ。それはそれとしても、もう一つ別のところで、あなたの最善の計画を神ご自身が持っておられるということは、心することなんですね。私は1975年開拓伝道の本当に初期のところから駅前の伝道を始めました。その当初はですね、まあ私はどんな動機で始めたかというと、私が金剛の町で牧師をしている間は、少なくとも私の怠慢で金剛の町に住んでいる人たちが福音を一度も聞いたことがないというようなことが起こらないために、全ての関わる人々の中で福音を聞くチャンスを与えたい、そういう思いで一番集まるところはどこかということで、まあ今後の駅で始めたわけです。しかしとはいえですね、やっぱり勇気がいりましたね。あのプラットフォームにラッシュアワーの時には1万人ぐらい来るわけです。毎回の電車で500人ぐらいはプラットフォームに立ってるでしょうか。でそういう人々が何もしないでぼーっと立ってるわけですね。で、原付のバイクに乗りまして、まあ当初は自転車だったんですけども、そのところに椅子をくくりつけ、マイクをくくりつけて、椅子を立て、そこに立ちゃ、止まれないわけですよね。もうなんか、あいつは何をするために来たんだというような思いがあるから、そこに泊まって話をするという勇気が湧いてこない。さよならみたいな何べんもありましたか。でも祈ってくれる教会のわずかな人数ですが、人がいる、あるいはまあ家族がいる、そう思うとこのままでは帰れない、こんなことで帰ったらもう恥ずかしくて不細工でどうしようもないと思って、神様どうか力で、あなたの力必要です。私に勇気を与えてください。で、ふっとそう祈り終わって分かったことは、みんなが立っているときには、それは恥ずかしいけど、みんなが電車に乗っていって、一人もいないときに、スッと行こう。作戦成功で、そこに立って待ってた。そこから始まって、今は人が打ってもね、もう、いやーみたいな気持ちで行きますけど。で、そのときに、その日の朝ですね、神の言葉、エリミア書の24章の7節、私は彼らに私を知る心を与えよう、彼らは私の民となり、私は彼らの神となるという、まあ毎日毎日聖書を読む、そのちょうどその日の朝、金曜日の朝、土曜日はみんな出勤しない人もいるだろう、月曜日早すぎ、金曜日は一番気持ちも変わる日だということで、金曜日定めてその日に語ろうとしたわけですが、その日の朝読んだのが先ほどのこと。 大いに励まされました。まだ10人もいないような教会の人たちですが、神と呼ばれるような多くの人々が集まることを神は約束をされたんです。すごい励ましです。その時に私はこう思ったんですね。神様は今日の私に対する励ましもお与えくださったけれども、同時に将来今後の教会がどうなるかということをある程度この御言葉を通してお示しになった。つまり神は私の将来をも合わせて語っていらっしゃるという。皆さんね、聖書を読むのはね、あなたの問題一つ一つに対する語りかけだけではなくて、神はあなたをこの一回一回の人生で祝福しようとしていらっしゃって、その将来の計画を神は御言葉を通してあなたに語られるんですよ。それを言えばいくらでも私は言うことはできますけれども、まあ、時間の関係でそれをあえて割愛します。いずれにいたしましても、あ、皆さんにそういう読み方をしていただきたい。つまり聖書という書物は毎日毎日読んで、そして神があなたの人生の関わっている問題も含めて、将来神はあなたに何を願っていらっしゃるかということを聞く、そういう読み方をしてもらいたい。だから聖書を読むというよりも聖書に聞くという言い方、神様あなたは私に何を願っていてくださいますかという。神様はあと40年のうちに約束の地にイスラエルの民が行くことはもう入っていくことはもう当然のことなんです。それを示していらっしゃるんです。だから私が聖書を読むときはね、どちらかというとワクワクしながら読むんですよ。私何を願われるか、私の将来にどんな計画を持っていてくださるかということを御言葉を通して、その時に虚心になって読むんですね。もともとこれをしてやると御言葉を引っ張り込んでくるような、そういう読み方はいけない、読み込みはいけない。虚心になって白紙になって、私に何をせよとあなたはお世話になりますか、そういうことで読んでいくと御言葉が示されてくる。神はそのようにイスラエルのために素晴らしい約束の地に入ることの計画を具体的にお示しになりました。これが第二の恐れの中にあるメッセージ。第三のメッセージは何かというと、その計画実現は一気にではなく徐々にということなのだということなんですね。面白い興味深い言葉が後半で語られますね。29節30節ですね。しかし私は彼らを一年のうちにあなたの前から追い払うのではない。土地が荒れ果て、野の獣が増してあなたを害することのないためである。あなたが増え広がってこの地を相続地とするようになるまで、私は徐々に彼らをあなたの前から追い払おう。神様というお方は、航海を二つに分けた時のように、一気に恐れを解決される全能の神でもある。しかし同時にその神は問題によっては一気にではなくて徐々にという取り扱いをされる。なぜか。この場合は、例えば一気に人々がいなくなったらどうなりますか。誰も土地を耕すものはなくて、土地は荒れ放題。荒れ放題だけではなくて、人がいないということで野獣、獣、こういうものが土地を荒らす、野の獣が増してあなたを害する。よく日本でもですね、鹿が増えてとか、イノシシが増えてとかいうことあるでしょう。人がいなくなったら、やっぱりこう競争みたいなところで獣の方が増えてくる。そういうことになると結局はまた害になるので、適当にすればいい。だから徐々に徐々にする。これは非常に適応性のある問題ですね。あなたの人生にいろんな恐れがあるでしょう。一気にということをされる時もあるけれども、この
この今当面持っている問題、これをまず解決。終わったと思ったらまた次の問題が出てくる。またそれが解決していく。徐々に徐々に。それは神の不思議な方法なんですね。ここで一気にではなくて徐々に徐々に神の御業を待たされた一人の人物のお証しをして終わりたいと思うんですけど、それは南アフリカ共和国において活躍されてもう亡くなられましたが、ネルソン・マンデラというさ方、皆さんもご存知ですよね。この南アフリカ共和国というのは悪名高い人種差別の国でしたね。白人が黒人をアパルトヘイトということで反対して、少数支配の白人政府が牛耳ってたわけです。そのことで黒人であったマンデラ氏は弁護士として活躍をしていましたけれども、この白人に対する怒り、憎しみ、こういう思いを黒人が多くの人たちが持って、そのために時には暴力を、あるいは非合法な方法で白人に仕返しをする、そういうことが繰り返されている、非合法の黒人グループのリーダーにマンデラ氏は祭り上げられたんですね。その白人と黒人の葛藤の中で、時には爆破事件、銃撃戦による流血の惨事というのが繰り返されました。そのリーダーであったのがネルソン・マンデラ氏だったんです。しかしそのためについに警察にそのリーダーであったマンデラ氏を逮捕するということになってしまった。終身刑、白人の支配ですから、そんなことで終身刑ということも何かと思いますが、もうこんなやつは出してはおけんということで終身刑を下したわけです。44歳の時の逮捕であったんですね。実際には71歳までの27年間その臭い牢獄の中で悶々とする日々が続くわけです。一体なぜこんな正しいことをしているのに逮捕されなければならないのだという憤りが生まれてくる。あるいは自分のやり方でなぜ解決をしないのだというような思い、それがもう次から次へと出てくるわけです。そんな中で一人静かにある時聖書が差し入れられて読む時間が与えられたんですね。その時にキリストの言葉が魂に響いてきたんですね。有名な汝の敵を愛せよ、悪に向かって悪を返すな、それは滅びるだけだから、かえって悪に対して善で勝て、有名な聖書の言葉です。マンデラ氏は確かに今まで長い間黒人の非合法の闘争グループのリーダーとして関わってきたけれども、一向に解決をしない、復讐をしてもまた仕返しをされるという、その繰り返しの中でほとほと自分の無力を感じる。キリストの言葉が魂に迫ってくる、響いてくる。そしてとうとう自我が砕かれて、彼はイエス・キリストを救い主として受け入れてクリスチャンになった。そうこうしているうちに終身刑であったのが大統領の特別の恩赦が出たんですね。そして27年後71歳の時に彼は刑務所から解放されたんです。その時のテレビなどは皆さんはご覧になったこともあるかもわかりませんね。非常に穏やかな姿になって、クリスチャンになっていたから。そして声明文を発表いたしました。私は長年にわたって私を刑務所に閉じ込めた白人政府を許します。多くの黒人を差別し弾圧をしてきた白人たちを許します。憎しみと恐れはこの国の人種問題を解決することはできない。これからは暴力によらず公正な選挙によって肌の色による差別をしない政治が行われるようにしたいと思います。決意表明。27年間かかりましたけれども、このマンデラ氏は神の大きな憐れみによって 一人静まるところの刑務所の中で改心をしたんですね。改心をしたばかりか、白人政府をも転覆して真の自由が生まれるような解放が生まれていく。さらにはマンデラ氏は大統領になりました。さらにはノーベル平和賞までもらったんですね。なぜ一気に問題は解決しないのか、なぜ27年間かかるのか、これは人間には分かりません。あなたの恐れの問題がなぜ一気には時には解決しないのか分かりません。しかし信じていいのは、神には神のご計画と神の最善の導きがあるということです。そして時には徐々に徐々に神の御手が動いていくということがあるんではないかと思うんですね。そのような働きの中でイスラエルの民はこれから数十年アラの生活を続けていきます。何度か約束の地を忘れてしまうような時がありましたけれども、常にモーセを通してあの約束の地、あのカナンの地に我々は導かれると言って約束の地を目指していったんですね。今現在パレスチナはイスラエルの国、そういうことを思いますと、神の大いなる御業をこの前もって約束の地に着く前に恐れを取り除かれる神の御手を覚える、それとともに我々の人生においても大きな適応性のあるメッセージではないかと思うんですね。お祈りしておりたいと思います。天の父なる神様、あなたはイスラエルの民が次々と時には不平が、時には争いが、時には批判が、また時にはこの約束の地につけるだろうかという恐れ、このような問題を取り扱ってくださいます。お前たちはどうして信仰がないのかと言われても仕方がないような中ではあっても、神様、あなたは憐れみ深く、その彼らを批判することなく、かえってご自身の計画を具体的にお示しになります。主なる神様、全能のあなたと共に歩める道は何という幸いでありましょう。この中に集っていらっしゃる方々も、さまざまな人間関係において、将来の問題において、さまざまな恐れを時に感じられることと思います。しかし主よ、恐れを知り、恐れを解決してくださるお方が共にいてくださる、また陣を張ってくださる、御使いを時には使わせて守ってくださる、その神が共にいらっしゃることを深く思います。それのみか豊かな人生の計画を指し示し、また問題を一つ一つ具体的に解決をしていく道もお示しになります。主よ、どうかお一人お一人があなたを見るかのごとくに信仰によって人生を進めていくことができますよう、心からお祈りをいたします。尊い救い主イエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。